今朝もこの礼拝に預かり、十字架にかかり三日目に死にからよみがえられた主イエス・キリストを主と信じ、この大降節二週目の礼拝を守ることができますように。私たちは生活の中で罪を犯すことがあります。私たちは常にこの世を愛し、肉の思いに満たされ、貪欲であり不信仰であり高慢である時があります。肉の思いを持って神の国に入ることはできません。私たちは自らの行いを悔い改めますので、主イエス・キリストが与えてくださる愛と清さと正しさの霊の力によって日々新しく作り変えられたものとしてください。そして恵みの中に生活を行うことができますように。この世にあっても私たちは弱いものであります。あなたの助けと知恵と権能をの守りの上に人々に仕えることができます。どうぞ神様の右に座られた主イエス・キリストを仰ぐことにより、すべての働きが主のご栄光となりますように。あなたは私たちの人生を導く方、あなたを信頼し祈り、あなたに身を委ねますので、私たちの前に雲の柱、また火の柱となってください。あなたが用意される私たちの思いを超えた素晴らしい恵みの道を私たちに示してください。あなたこそ生きて働く神、状況を変えていく方です。その御業が完成される時まで、どうぞ私たちの弱い者に恵みを注ぎ、復活の主が共にいてくださり、精霊と共に歩むことができますように。あなたの身体であります私たちの常盤大教会のすべての技を祝福してください。もし間違うものがあれば、主の正しい教えと救いに導かれますように、寛容と柔和な心をお与えください。あなたが私たちを常しえに愛してくださったように、私たちの隣人を愛し、許すことができますように。御子をくださった神が、私たちにすべてを与えてくださった上に、信仰こそが私たちの財産です。あなたはどのような時にも私たちに最善を与えてくださいます。主イエス・キリストの御名によって、この世の悪の誘惑に打ち勝つことができますように、私たちにもの間に愛と慰め、癒しと平安を与えてください。神の御国が速やかに私たちのところに行きますように、祝福から祝福へと、聖霊の川の中で毎日主の奇跡が起こされ、その恵みの証でありますように、永遠に力と命ある方に栄光と賛美がありますように、この尽きせぬ祈りと願い、私たちの主、神の御子イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
聖歌隊による賛美、ダビデの町に。続きまして、この世に神の救いの光が来たと題し、メッセージを取り継いでいただきます。
挨拶をいたしましょう。おはようございます。今日は教会の歴史で暦ではクリスマスを迎える2週間前アドベントの2週目にあたります。このクリスマスを前にしてこの世に救いの光が来たと題して聖書の御言葉を学び神様からの恵みと祝福に預かりましょう。クリスマスが近づいてまいりました。どうして私たちはクリスマスをお祝いするのでしょうか。誕生日の日であることはクリスチャンは知っておりますけど、私も銀座にが職場ですけど、もうクリスマスツリーがずっと並んでおりまして、サンタクロースの人理解している人がたくさん日本の中でもおります。このイエス・キリストについてほとんど皆さん知らないままクリスマスを迎えようとしておりますね。でもこのイエスこそ十字架にかかり私たちの罪の贖いのために死に復活し天に昇られ、もうこの地上におられません。でもこの世におられない方の誕生日をこうして毎年お祝いしているわけです。でこれは通常ありえないことですね。皆さんのご親戚の方で天に召された方がいると思いますけど、誕生日をお祝いするでしょうか。命日を記念会はいたしますけど、それにもかかわらずこのクリスマスが毎年教会でお祝いされるということにどういう意味があるのでしょうか。聖書にはマタイとルカの福音書にイエス・キリストの誕生の物語が出てまいります。でそこには実際に何月何日にキリストがお生まれになったということは書かれておりませんので誰もわからないわけです。ただ一年の暦の中でキリストがお生まれになったことはこう間違いありませんので、どうしてあえてこの12月24日がクリスマスの日となったかということが大きな、テーマになるわけです。でこれはですね、暦と関係あるんですね。暦の冬至と冬至の日と深い関係があるわけです。冬至の日というのは一年中で一番太陽の出ている時間が短くて夜の時間が最も長くて深い暗闇が襲ってくる時であります。皆さんは今日の朝太陽は何時何分に出たかご存知でしょうか。私は手帳を持っておりましてそこに書いてあるんですね。朝6時38分に日の出です。で日の入りは午後4時半ですね。ですから会社が5時に終えるときにはもう真っ暗になっているはずです。で昼の時間は9時間55分計算しました。夜の時間は14時間5分、夜の時間14時間5分ですよ。相当夜が長いと思いますね。で22日の今年は22日が冬至ですけど、その日はさらに夜が10分長くなります。でこれはあくまでも東京を基準にして計算したもので、北に行くほど実はもっと夜が長くなるわけです。イギリス・ロンドンをこうインターネットで調べました。夜の時間は1日の3分の2、16時間夜の時間ですね。で、昼間の時間がわずか8時間ということです。しかしその夜が最も長くなった冬至を過ぎますと、その翌日から今まで川の水が右から左に流れてたものが急に止まって今度は左から右に流れて逆流する。その次の日から 火の光がわずかずつ増してきて、そしてだんだんと昼の時間が夜の時間を超えて、最後には夏至に至るわけです。その冬至から次の日、深い闇から明るい光へと逆転する時点こそ、実はクリスマスの日となるわけです。時々ですね、年によって、今年は22日ですけど、21日の時もあれば23日の時もあるんですね。でも決して24日にはならない。ですので24日ということは、これは冬至の後であるということは確実なことなので、この24日の夜から25日の朝までをクリスマスの時と教会が定めたわけです。で、これはですね、どういうことを意味しているかと申しますと、年を取った人ほどですね、最近は世の中が悪くなったとか、住みにくくなったとか、愚痴をこぼすと思うんです。若い人はまだ希望があるからですね。で、まさに、私も最近の世界の状況を見ると、あちこちでこういざこざがあったり、自己主張で喧嘩をしたり、争いがあったり、世の中悪くなっていくなと思いますけども、自分の人生に対しても希望が持てなくなったり、絶望に思ったり、あるいは神も仏もあるものかという、最悪の状況が実際に私たちに襲ってきたとき、それは必ず逆転するときがあるということをここで述べているんです。なぜならば、深い闇の向こうから実は救いの光が到来するんだということを、クリスマスはメッセージとして述べているわけです。そのことをこの12月24日に重ね合わせて、クリスマスが12月24日と教会によって定められた。ですからクリスマスは一年中のどの日でもいいという良いのではなくして、まさにこの冬至の後だからこそ、24日の晩から25日にかけてが最もクリスマスの日にふさわしい日であり、そのことを教会が採用したということが言えるのであります。私は最近アルメニアという国を訪れました。皆さんあまりご存じないと思います。実はアルメニアのところにアララト山という、ノアの箱舟が到着したという山がこう見えるんですけども、元それはアルメニア領でありましたけども、そこに、アルメニア教会というオーソドクシーの教会があるんですね。で、アルメニア教会というのは実は世界で最初にローマよりも国教としたキリスト教の最初の国なんです。ですから古い古い歴史を持った教会で会議が行われたわけです。皆さんは地図を見て探してみますと、その東ヨーロッパ そのアルメニア付近の地方というのは、もういろんな民族が大陸を横断した場所で、いろんな文化をこう、持っている国で、それだけに国として成り立つのが大変難しい国 で、そのアルメニア教会には、このギリシャ正教が来て、その後に、カトリック教会が来て、その後にプロテスタントが教会が来るという、もう本当に同じキリスト教がたくさん宗派が来ますけども、お互いに交わることをしない、それぞれの教会の伝統を守ってバラバラに伝道活動しているんですね。ところがですね、トルコのイスラム教が今から100年前にオスマン帝国のが侵入してきて、アルメニア人を約300万人近い人を殺戮するという事件が100年前から50年間起こって、それを誰も世界の人が知らなかった。 で、その事実が最近明らかにされて、ほとんどのアルメニア人の方が、世界に散らばった流浪の旅となっていることも再認識されたという国であります。で、私の所属するその聖書教会の世界連盟では、この4つの教会がどうにかして1つになって伝道できないかということで、話し合いと、そして、相互協力の関係を結ぶことができるように、共同声明と調印式を行って、私はそこに行ったわけです。同じキリスト教が2000年間続いていても、意見の違いで、長い間お互いに挨拶もできない、協力もできないという状態があるんですね。で、オーソドクシーの中でも、ロシア側につくべきか、ギリシャ側につくべきかということで、最近ウクライナの教会がニュースに乗りました。政治的な問題とこの宗教的な問題が今全世界の政治を動かしていると言っても過言でないわけです。で、私はこの21世紀に入りまして、世界が一つになっていくと思ったら、ますますですね、それぞれの国が自国の覇権を主張し合って、分断の世界に今なろうとしている。そして、キリスト教も一つになるのではなくして、さまざまなことを言い始めて、お互いに共同することができない時代になってくる。そしてまたイスラム教でも、教徒の間でも主義の主張があって、そこにまた抗争がお互いにあって、そしてまたユダヤ教徒もみんなその宗教が対立して、そういう非常に難しい時代に差し掛かっているわけです。中国の教会もですね、1億人の方がいるんですけど、もう全世界のキリスト教とこの壁を作ってですね、この10月には全ての中国のキリスト教会は共産党と一緒に歩まなきゃいけないという、政府の方針が出されまして、またこれも別々なキリスト教のこの分断が起こっているわけです。で、聖書にはこの世の終末に関する言葉をイエス様がマルコ13章に書いております。あなた方は戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は旅に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。実はこれは海の苦しみの始まりであると、こう述べております。つまり世の中の最後の状態というのは、お互いに反目し合い、悪いことの騒ぎや戦争や噂が広まる。そして争いも実際に起こるけれども、それは世の終わりではないと言っているんです。兄弟は兄弟よ、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。それは国家間だけでもなくして、身内の家族の間でも、子供と親が対立し、夫婦の間でもお互いに対立し、そして社会の中でもお互いが対立し、自分の自己主張が第一で、それが正義であり、そして他を訴え、お互いに裁き合うような状況があちこち起こるようになるとイエス様は言われています。で、私も今の仕事をしていて、弁護士に頼む件数が急激に増えてきました。何でも自分と意見が違うと訴える時代ですね。昔こういうことは、昔言ってましょうか、数年前にはなかったんですけども、非常にお互いが協力できない関係が生まれつつあります。でも聖書はそういうことが起こるけども、それは世の終わりではないと言っているんです。じゃあ聖書は何と言っているかと言いますと、そのような状況が起こるけれども、最後にはその闇の深まった彼方からキリストは必ず再び来られて、 この世に救いをもたらし、神の御国を打ち立てると聖書は述べているんですね。だからこのような混乱した時代には、こっちが正しいとか、お前は間違っているとか、あっちに救いがあるとか、こっちに救いがあるとか、そしてどこに行けば救いがあるかと、あなた方は迷ってはいけませんよ。ただ神に約束されているメシア、キリストの到来の救いの到来を待ち望んで、その日を信じて信仰を歩むようにと聖書は進めているわけです。クリスマスは、キリストの誕生は、過去の出来事でした。しかし今日私たちがクリスマスをお祝いするというのは、過去の誕生日をお祝いするだけでは、それはお祭り騒ぎになってしまいますね。実はキリストを待ち望む、キリストの救いを待ち望むということは、同時に私たちにとって再臨のキリストを待ち望む信仰と実際は重なっていることに気がつかなければならないのです。私たちはこの大降節に祈りを捧げて救い主を待ち望む信仰は、私たちの混沌するこの時代にもう一度イエス様、救いの光をこの終末的な再臨のキリストとして待ち望む信仰と、実は本質的には同じことであり、そこに非常に大事なメッセージを私たちの信仰姿勢として受け取らなければなりません。現代において黙示録に書いてある終末における再臨信仰を、ほとんどの教会が語らなくなってしまった。真面目に語る人はいなくなってしまった。むしろ科学の進歩とかそういうことは語るけども、キリスト教会の中でもメッセージでも、イエス様もう一度来られるんですよというメッセージを聞かれなくなってしまった今日、私たちは多くの人々がいろんなことを語って、何を信じても今いい時代なんですね。間違った、ことを語ってもそれは法律で取り締まることはできない。異端が出ても法律で取り締まることはできない。で、どの人も排除することが許されない時代、人権の方が尊重される時代ですから、聖書の言葉も自己流に返して勝手に解釈して語っても、あなたは間違ってますよと言うことのできない時代に今あるんですね。先月私はアメリカのコロラドのデンバーというところで、日曜礼拝に出るたびにウェーブで教会を探したらですね、半分以上はですね、私たちがこれは教会じゃないと、キリスト教会じゃないと思う教会がずらっと並んでいるんで、もうびっくりしました。どの教会に行ったらいいんだろうかっていうぐらいですね、さまざまな教会がの教会の名前が出ていて、ここでは名前を出すことはできませんけども、そっちの教会の方が多いんです。キリスト教のアメリカでさえそうなのかなということで驚いたわけです。なぜならば、今は信教の自由ですから、もちろんキリスト教じゃなくてもイスラム教の教会も建ててもいいし、仏教を伝道してもいいですから、ごく当たり前のことなんですけども、いろいろな宗教が氾濫しているという事実であります。で、イエス・キリストは聖書でこう言われております。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすであろうと。キリストの名前を語りながら惑わす指導者が現れ、自分たちに注目するように人々をこう導く時代と言えます。でも私たちが今日ここに集まって礼拝するのは、御言葉に記された真の救い主イエス・キリストご自身以外にございません。だからこそ私たちはそのキリストの到来を、真の神キリスト救い主であることを常に待ち望んで祈るのであります。私たちの手元にある聖書は2000年前、 永遠に変わらない御言葉としてそのまま記されていますので、聖書を満遍なく読むならばそこに大切な真理の御言葉が書かれていることに気づくでありましょう。初めにお読みしましたヨハネ11章4節5節にはこう書いてありますね。命は人の光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。でイエス・キリストを光としてここで紹介しております。で、光というのは誰もがこれが光なんですよと言わなくてももう自ら輝いているわけです。そして暗闇を照らすんです。9節にはその光は元の光で世に生きて全ての人を照らすのだと書かれてありますけれども、イエス・キリストという方は自らがキリストである、あなたは私をキリストだとあることを誰にも強要しませんでした。自らもおっしゃらなかったですね。もし私を信じなければ私の成している技を信じなさいと言われました。また私がイエス・キリストであることを誰か証人を立てて、そして、保証になって言わせることもしませんでした。私が語ったことはその人のうちに光となってその人が証しするであろうと言われたのです。で、本当の真理というのはこれが真理だ、あれが真理だと言えるのではなくして、真理は自ら自身輝き出して来るものなんですね。で、私たちはその光に出会うときにそれを救いの光として受け入れるわけです。たとえ私たちの心が真っ暗な暗闇であってもキリスト自身が光ですから、そのキリストの光自身が私たちに語りかけてくれるんです。そしてキリストの到来を信じる待ち望む者にその光が差し込み、その光がその人のうちに輝き出すものです。イエス様は決して特別な人間ではなく、私たちと同じ肉体を持った方として、そして私たちと同じような子供時代を過ごして、そして大人になってからは大工さんとして生計を立て、お母さんマリアと兄弟姉妹を家族を助けました。そして30歳の時に家を離れ伝道者としての交渉外を始められ、そこで多くの神の教えと癒しの技を出し、率直に人々に語ったのです。多くの方は人々はそのイエス・キリストの語られる言葉を見て、この人はどこで勉強したのか。それは光ですから、光そのものが語ったんですね。そしてこの方こそイスラエルの国を再興する王ではないかということを期待したわけであります。そしてこのイエス・キリストを迎え入れてエルサレムに招き入れたわけです。しかしこの迎え入れた時に多くの群衆の迎え入れた賛美の中で、闇の勢力は密かにこのイエス・キリストを抹殺する計画を着実に進めておりました。イエス自身が人生の中で最も深い暗闇をここから経験することになるわけです。私は、子供時代イエス様の話を聞いて、どうして受難週だけ神イエス様は奇跡を起こさないんだろう、その前までは人を助けて本当に素晴らしい奇跡を行われたのに、ご自分のこの最後の部分だけは奇跡を起こせばもっと素晴らしい、みんな驚いたかもしれませんね。じゃあなぜイエス・キリストは最後に最も深い暗闇を経験しなければならなかったかというと、この暗闇の中に光を灯すためだったんですね。この栄光に満ちたエルサレムの群衆の歓迎から3日目には、 完全にユダの裏切りによってお金の報酬をいただいた交換にイエスをローマ兵に引き渡した、その時から闇の勢力の手の中にイエス様は完全に落ちました。弟子たちも逃げ去り、そして鎖でつながれ、鞭を打たれて、人々の妬みと憎しみによって何の罪もないのに冤罪を負わされ、死刑の判決を受けたのです。しかしイエスは一切それに対して抵抗を示さず、その冤罪を受けたのです。彼らのなすままに身を委ねたのです。なぜでしょうか。それはその最も人間の奥深い暗闇の、その憎しみと妬みの中に真理の救いの光を灯すためだったんですね。イエスはその自らその十字架を背負い、このゴルゴダの丘へと向かわれました。で、民衆の罵りと罵倒を受けました。頭には茨の冠をかぶらせ、恥ずかしみも受けました。で、そしてすべての人々の暗闇の部分を自ら背負うことによって、父なる神に許しをしていただくために身を任せたのであります。そしてその苦しみの中で、父よ彼らをお許しください、自分の成していることが彼らにはわからないのですからと、取りなしの祈りを捧げられたのであります。その時太陽は暗くなり、もう本当に暗闇が完全に覆いました。その深い暗闇の中でイエス・キリストは全てが終わったと叫んで、次に死なれたわけです。この受難の物語は、神の子に本来はありえない最悪のシナリオであります。イザヤ書に予言されている以外はですね。で、イエスを慕ってきた人は彼らの人生のうちで最も深い悲しみをそこで経験したのであります。でもイエス・キリストが全て終わったと言った意味は、これで終わったのは実は贖いの技がここで終わったという意味で、これが最後ではないということは皆さんはよくご存知だと思います。皆さんは皆既日食で太陽が真っ暗になったからといって、それが終わりではないことはご存知だと思いますね。太陽が真っ暗になりますと、もう本当に夜の 95% がぐらい暗くなりますね。しかし次の瞬間に光が増すんですね。金環食が起こるんですね。ダイヤモンドのように一部が明るくなって、そしてだんだんと隠れてた太陽が次の瞬間こう現れてくる。ですから太陽が真っ暗になったということは、もう一度太陽が現れる、まあ、前触れなんですね。それで終わったんではなくして、でイエス様を慕う人々はもうこれで終わったと思ったんですけど、3日目に最もこの深い暗闇の中に明るい光を輝いた復活のキリストがよみがえられたことを発見して、その喜びは前にも勝る喜びとなって、この私たちのイエス様こそ永遠の命を持っている方であることが人々にお弟子さんによって信じられ、そしてその事実が福音として述べ伝えられるようになったわけであります。皆さんの中に人生のこう悲観的に捉えてですね、いまだにその暗い部分を引きずって生活している人はありませんでしょうか。あるいは救いを求めてまだもがいている人はいませんでしょうか。でもそれが最後じゃないんですよね。必ずそれはいつか切り替わる時点があるわけです。それは最も深い暗闇から 救いを私たちは見ることができるということですね。私もですね、毎日生活、クリスチャンとして生活しますけども、もう悩めることがたくさんあるんですね。でも次の祈ってまいりますと、必ずそれが救いのメッセージとして私に神様が語りかけてくださることを信じつつ、そして歩んでいるわけです。キリストは昼間のうちに働きなさいと、昼間のうちに働かないと闇が追いついてし、あなたに追いついてしまいますよと言われました。ですから私も必死になってキリストの再臨の救いを待ち望みながら光のうちに歩んでいるのであります。実は皆さんの中で最も自分はもう本当に人に言えない苦労をした、本当に嫌な思いをした、あるいは愛する子供に先立たれたとか死別したとか共に裏切られたとか、あるいは悲しみのまま自殺を考えたことがあるとか、そういう人こそ実は最も光に近い人なんです。でそこで諦めてしまったらそこで終わりじゃなくてその先があるんですね。なぜならばイエス様は私たちが苦しむ苦しみをすべて経験されて、その悲しみの中に私たちに寄り添って、最後に救いの光として私たちのところに来てくださる方だからであります。ですから私たちはいついかなる時にもこのキリストの光を待ち望み祈り求めるということ、たとえそれが祈っても解決できないように思えても、困難な道が長く続くとしても、信じて待ち望むならば必ず切り替わる時が来て、キリストの救いをの光を見ることができるでありましょう。ヨハネ一章九節には、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである、言葉は世にあって世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった、言葉は自分の民のところに来たが民は受け入れなかった、多くの人々はイエス様来たんだけども受け入れなかった、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた、この人々は血によってではなく人の欲によってでもなく神によって生まれたのであるということです。実は私たちが最初に信じた時から信仰を重ねるに従って時代は一刻一刻と暗闇に向かって深さを増しているんです。それは終末を目指しているからなんですね。でローマ書13章に記されておりますように、私たちが暗闇に向かって歩んでいるんだけども、あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。夜は更け、そして日は近づいてきました。向こうの暗闇の向こうにもう一度日の出があるわけですね。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。日中歩むように品位を持って歩もうではありませんか。祝宴と名典、淫乱と公職、争いと妬みを捨ててイエス、主イエスキリストを身にまといなさい。私たちはさらに主イエスキリストを身にまとい、そして欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりませんと書いてあります。私たちがこの時代にどういう方向に向かって信仰の姿勢を持つかが、あなたに救いへと導く道となるのであります。いつまでもこの光の方に顔を向けず真理に背き肉の欲に使っている人は、光が現れるときにその輝く光に耐えることはできなくなるでありましょう。私たちはこのクリスマスの時、 もう一度死を来たりません。そういうこの祈りを持って主イエスキリストのご降誕を待ちわびたいと思います。私も皆さんもこのキリストの光を信じ受け入れ、救いによって神のことをされたものとして今日からの一週間歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの暗闇から最も救われない状況から私たちを救うために、最もこの世の私たちの闇の部分まで立ち入ってくださって、その恥ずかしみとまた苦しみを経験され、そこに愛の火を灯してくださいました。救いの光を灯してくださいました。もし私たちの心に人を許せない心があったらば、その許す心をお与えください。また過去に悔い改めない罪があるとするならば、その罪をあなたの前に述べて、本当にあなたの光によって照らされた救いを経験することができますように。まだイエス・キリストを信じていらっしゃらない方がいますならば、どうぞこの聖書に書かれている主イエス・キリストを主と信じ、そしてその光をいただいて新しい人生を始めることができますようにお導きください。すべての出席された方々の上に、またそのご家族の上に、またその友達の上に、この救いの喜びが述べ伝えられていくことができますようにお導きください。あなたの恵みと祝福を心から感謝し、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんの中で今日イエス・キリストを信じたいと思う方は、これから賛美をいたしますので、どうぞその信仰を表すために前の方にお進みください。そうしますならば、共にそのことを祈って、これからの信仰の歩みを お助けしたいと思います。また他の教会員の方で、私たちの教会で一緒に信仰を守りたいという方は、どうぞまた前の方にお進み出て、その信仰を言い表してください。それでは賛美歌を賛美しましょう。